いきますか。皆さんおはようございます。
おはようございます。
ただいまから2022年4月17日イースター礼拝を始めたいと思います。本日は前奏が奏楽ではなく子どもたちの賛美で2曲入ります。これで始めますので、皆様よろしくお願いいたします。それではお願いいたします。
Yes, sir.
みんなありがとうございました。じゃあゆっくりちょっと気をつけて席に戻ろうね。神の招き、主イエス・キリストの恵みがあなた方すべてと共にありますように。
主の恵みがありますように。
さあ主に向かって喜び歌おう。我らの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。
感謝の歌を持って前に進みゆき、感謝の歌を持って主に喜び叫ぼう。
主は大いなる神であり、すべての神々に勝って大いなる王である。それでは教会福音賛美歌142番、キリストイエスはを4節まで賛美いたします。はじめに歌詞をお読みいたします。キリストイエスはハレルヤ、よみがえりの主ハレルヤ、歓喜の声はハレルヤ、天地を歌えハレルヤ、十字架の死こそハレルヤ、贖いの技ハレルヤ、御国の門はハレルヤ、今開かれるハレルヤ、栄光の主はハレルヤ、死を打ち破るハレルヤ、空の墓こそハレルヤ、救いの成就ハレルヤ、我らもやがてハレルヤ、天に上げられハレルヤ、清い衣でハレルヤ、御神を仰ぐハレルヤ。それでは一緒に賛美いたしましょう。
Thank you.
開会の祈り。祈りましょう。全能の神よ、すべてのものはあなたに向かって心を開きます。あなたはすべての願いを知られ、御前には隠されていることは何一つありません。どうぞ聖霊によって私たちの心の思いを清めてください。あらゆるものをもってあなたを愛し、ふさわしい仕方であなたの聖なる皆を褒めたたえられますように。私たちの救い主キリストの皆によって祈ります。アーメン。罪の告白の招き。主を求めよ、お会いできる間に。呼び求めよ、近くにおられるうちに。悪しき者は自分の道を、不法者は自分の計りごとを捨て去れ。主に帰れ、そうすれば主は憐れんでくださる。私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるから。罪の告白の祈り。個人的な告白の時間を取ります。黙祷のうちに、短いお時間ですが、一人一人お願いいたします。許しの確証。幸いなことよ、その背きを許され罪を覆われた人は。幸いなことよ、主が咎をお認めにならず、その霊に欺きがない人は。平和の挨拶。神はキリストによって私たちを許してくださいましたから、私たちも互いに許しの恵みを分かち合いましょう。私たちの父なる神と主イエスキリストから、恵みと平和があなた方の上にありますように。
主の平和があなたの上にありますように。
それでは教会福音賛美歌154番、まどろむ世界にを賛美いたします。はじめに歌詞を朗読させていただきます。まどろむ世界に沈む心に、主イエスキリストはよみがえられた。月よ、日よ、歌え、地も声上げよ、キリストはここによみがえられた。救いの主イエスはよみがえられた。墓を訪れた女のために、恐れて隠れた男のために、愛する者らの救いのために。道行く二人に主は現れて、望みをなくして嘆く彼らに御言葉を語り、心励まし、共にパンを裂き祝福された。心も体も脅かされて迷う人々に、主は現れて神の似姿に変えてくださる。よみがえりの主はここにおられる。それでは一緒に賛美いたしましょう。
Thank you.
それでは本日はここで洗礼式を行わせていただきます。
これより小黒正美兄弟の洗礼式を執り行います。洗礼は父と子と聖霊の御名による水の洗いによって、この兄弟がキリストに接ぎ木され、恵みの契約の祝福に預かり、主のものとしてこの教会に加えられることを記念いたします。一同も洗礼に表される特権に思いを染め、顧みと減り下りと感謝を持って誓いを新たにするものでありますように。聖書を朗読します。マタイの福音書28章18節から20節。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においてもすべての権威が与えられています。ですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父子聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。誓約に移ります。紹介会議は信仰上の知識と経験について慎重に諮問をし、この兄弟を教会の交わりに受け入れることを認めました。今ここに洗礼を志願するあなたは、次の信仰を告白し誓約をすることが求められています。これによりあなたは神と教会との厳かな契約に入れられるのです。小黒正美兄弟、あなたは天地の作り主なる生ける神のみを信じますか？
信じます。
あなたは自分が神の御前に罪人であり、神の怒りに値し、神の憐れみによらなければ望みのないことを認めますか？
認めます。
あなたは主イエスキリストを神の御子、また罪人の救い主と信じ、救いのために福音において提供されているキリストのみを受け入れ、この方のみにより頼みますか？
頼みます。
あなたは聖霊の導きに信頼し、キリストの体なる教会の一員にふさわしく生きることを決心しますか？
はい、決心します。
あなたは神の栄光を表すために最善を尽くして教会の礼拝を守り、奉仕し教会を維持することを約束しますか？
はい、約束します。
あなたは日本長老教会の政治と訓練に服し、その純潔と一致と平和のために努めることを約束しますか？
はい、約束いたします。
洗礼を授けます。小黒正美兄弟、父と子と聖霊との御名によって洗礼を断つく。アーメン。お祈りをします。 恵み深い聖なる神よ、今永遠よりのあなたの選びを現れて、ここに小黒正美兄弟が主イエスキリストの贖いを信ずる告白を公にしてキリストの教会に加えられました。ここに表された尊き愛の御業を賛美いたします。願わくは今後兄弟が聖霊の導きのもとに誘惑に打ち勝ち、教会の徳を立て、主の御栄光のために生きることを得させてくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。
はい、小黒正美兄弟です。
それでは本日の聖書の箇所を朗読いたします。本日の聖書の箇所はマルコの福音書16章1節から8節、マルコの福音書16章1節から8節です。さて安息日が終わったので、マグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメはイエスに油を塗りに行こうと思い香料を買った。そして週の初めの日の早朝、日が昇った頃墓に行った。彼女たちは誰が墓の入り口から石を転がしてくれるでしょうかと話し合っていた。ところが目を上げるとその石が転がしてあるのが見えた。石は非常に大きかった。墓の中に入ると真っ白な衣をまとった青年が右側に座っているのが見えたので、彼女たちは非常に驚いた。青年は言った。驚くことはありません。あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょう。あの方はよみがえられました。ここにはおられません。ご覧なさい、ここがあの方の納められていた場所です。さあ行って弟子たちとペテロに伝えなさい。イエスはあなた方より先にガリラヤへ行かれます。前に言われた通りそこでお会いできますと。彼女たちは墓を出てそこから逃げ去った。震え上がり気も動転していたからである。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。それではこの箇所より、誰が墓の入り口から石を転がしてくれるでしょうかと題して、マーク・ボカネグラ牧師に説教を取り付いていただきます。よろしくお願いいたします。おはようございます。一言お祈りします。愛する天のお父様、私たちをこの場に招いてくださって心から感謝します。そして私たちのために復活してくださったこと、心から感謝します。私たちは3人の女性のように恐れている時がありますけれども、神様、私たちが恐れとか不安があっても復活してくださったこと、心から感謝します。どうか神様、私のメッセージを語るのではなく、あなたの御言葉を語ることができるようにどうか助けてください。イエスキリスト皆によってお祈りします。アメン。はい、まあ、いきなりなんですけれども、毎年イースター礼拝が来ると、私は個人的なんですけど、いつもあるギャップを感じてしまうんですね。聖書の中で、イエス様の復活はもうトップ3に入るようなビッグイベントなのに、私の中で3つのギャップを感じてしまうんですね。まず1つ目、日々の忙しさであんまり時間を取れなくて、イエス様の復活にあんまり集中できないこと。2つ目、復活が私たちにとっても想像を絶するほどの喜びなのに、いやそれほど喜んでいないっていうことですかね。そして3番目、もうすでに次男衆最後の日なんですけど、
あっという間に受難週が過ぎてしまって、すぐに復活の希望を忘れてしまうこと、まあ、クリスチャンとしてもこのように思ってしまっているのも恥ずかしいのですが、皆さんはいかがでしょうか。皆さんも共感して くださいますか。はい、あ、うなずいている方がありがとうございます。はい、ありがとうございます。しかし本日の聖書箇所を読むと、興味深いことに私たちが感じているようなギャップが実は記されています。イエス様の復活は、まあ、マルコの福音書のクライマックスの出来事 にもかかわらず、まあ、今日読んで非常にあっけなく期待外れの終わり方だとも言えます。イエス様が復活されたのにそれに気づかない弟子たち、イエス様が復活されたのにドラマチックな、まあ、奇跡や今日の賛美のようなもうハレルヤコーラスみたいな、そういう歌う天使たちはいません。道地の声も耳にすることもありません。イエス様が復活されたのに、多くの学者は、まあ、16章8節がマルコの最後の一節だと考えていますが、また読みますね。その一節は、彼女たちは墓を出てそこから逃げ去った。そしてマルコの福音書が終わるんですよ。イエス様が復活されてるのに喜んでる人、賛美してる人、神様を褒めたたえる人、その人数はゼロ。実はマルコの福音書に記されている復活と復活の実際の意味には、まあ、大きなギャップがあるのですが、感謝のことにそれは復活の意味に、復活の意味をすぐに忘れてしまう人や、イエス様の復活に対して疑問を持っている人たちにとっては実は大きな大きな励ましなんですね。本日は、まあ、8節、1節から8節読みましたけれども、16章、3節から5節に書かれているマリアたちの反応に、まあ、焦点を当てながら、まあ、今日の説教をしたいと思います。自分たちが、まあ、クリスチャンでもノンクリスチャンでもどのようにイエス様の復活と向き合えばいいのかを一緒に考えたいと思います。ですからまず今日の、箇所の流れを確認したいと思います。まず今日の読んだ箇所は、まあ、イエス様が死なれた後のことですね。イエス様は、まあ、ある意味金曜日に十字架の上で亡くなられました。で、旧約の教えでは実は第7日の土曜日に働いていけないという戒めがあるんですね。ですから、金曜日の日のが暮れる前にイエス様の弟子である、まあ、アルマタヤのヨセフとニコデモがイエス様のご遺体を香料と一緒に雨物で巻き、近くの、まあ、まだ誰も葬られたことない新しい 墓に、まあ、葬りました。そして土曜日の安息日が終わり、日曜日の朝、まあ、今日ですね、日曜日の朝に3人の女性、マグダラニョ・マリアとヤコブの母マリアとサロメがイエス様のお墓に向かいました。自分たちの先生というだけではなく、自分たちを救ってくださるメシアとしてイエス様に油を塗りに行こうと思ってたんですね。マルコの福音書にしか書かれていないセリフが16章3節に書いてあるんですよ。3人の女性はお墓に向かいながらこう言っていました。誰が墓の入り口から石を転がしてくれるでしょうか。もしこの一節の背景を知らなかったら、まあ、それは普通の会話の一つだと思うかもしれませんが、実はかなり変な質問なんですよ。当時の墓は、まあ、日本のお墓と違って、まあ、小さな洞窟のようなお墓で、そこに遺体を置き、まあ、非常に大きな石で入り口を塞ぎます。しかし、まあ、少なくとも1年が経たなければ、たとえ家族の誰かが亡くなったとしても、その石の蓋を動かしてそこに安置することはできませんでした。まあ、伝統的にそういうふうに、そういう習慣でした。ですから、まあ、一度塞いだら、開けることはないというのが前提だったんですね。しかもヨセフとニコデモがイエス様を十分丁寧に葬ったので、もう一度イエス様のご遺体に油を塗りに行く必要はありませんでした。 ですから日曜の早朝に3人の女性たちがイエス様に油を塗りに行くなどということは、まあ、普通ではなかったんですね。もう一回葬りたいっていうそういう感覚だったんです。しかし彼女たちの行動と会話は彼女たちの心境、彼らの心境を表していました。自分たちの聖書の先生、自分たちの希望を置いていたメシア、王様、救い主が突然深夜に開かれた不正な裁判によってむごい十字架で死なれたことはもう想像を絶するショックだったと思います。考えてみてください。金曜日の夜、弟子たちと一緒に最後の晩餐を、祭りのような、まあ、祝会をお祝いました。そしてその後イエス様が一緒にね、じゃあ祈りに行こうって言って深夜の時にローマ兵がいきなり来てユダヤの裏切りによって逮捕されて、そして深夜中にそういう不正な裁判があって朝にピラトが処刑しますってなって、もう朝ぐらいにも十字架にかけられたんですよ。そのショックをちょっと想像してみてください。イエス様の十字架刑はもう一晩で急展開したことだったので、イエス様にもう最後のお別れさえきちんと言えなかったかもしれません。ですからその悲しみ、ショック、失望、寂しさの中で深く考えることなく、ただイエス様に愛を示しお別れをしたいと思ってお墓へ向かったなと思います。皆さんもこの3人の女性の気持ち、悲しみ、苦しい思いに共感できると思います。残された11人の弟子たちはローマ兵にイエス様と同じように殺されることをビクビク怯えていたのに、この3人の女性たちは勇気を持ってイエス様に愛と信仰を示したいっていう、これは素晴らしい行いだと思います。しかしここで面白い、まあ、皮肉な、大変皮肉なことがここに含まれています。マルコの福音書を全部読んだことがある方はご存知かもしれませんが、イエス様が十字架の上にかける前に逮捕され十字架を受けられ、3日後によみがえることが3回も予言されていました。3回ですね。しかもそれは弟子たちだけではなく多くの人たちが聞いていた予言です。ですから3回以上にみんなが聞いてたと思うんですね。イエス様の敵であった、ユダヤ人パリサイ人さえも私は3日後によみがえると言っていたイエス様の言葉を覚えていて、彼らはこのようにピラトに要請しました。3日目まで墓の番をするように命じてください。そうでないと弟子たちが来て彼を盗み出し死人の中からよみがえったと民に言うかもしれません。そうなるとこの窓足の方が前の窓足よりもひどいものになります。大変皮肉なことに敵であったパリサイ人がイエス様の弟子たちよりもイエス様の復活を期待してたんです。3日後にイエス様のご遺体のもとに誰が集まったでしょうか。遠いところからイエス様の癒し、教え、奇跡を求めた大群衆が、私は多くの苦しみを受け、長老たち、祭司長たち、立法学者たちに捨てられ、殺され、3日後によみがえなければならないという予言の成就を期待していたでしょうか。イエス様が死なれる1週間前に、自分たちの上着を道に敷き、イエス様に対して細な祝福あれ、主の皆によって来られる方に祝福あれ、我らの父ダビデの来たるべき国に細な糸高きところにと叫んでいた群衆は、墓の前に集まってイエス様の皆を褒めたたいていたでしょうか。イエス様が愛する12人の弟子たちはどうだったでしょうか。一人は裏切り者のユダ、他の11人はイエス様の御言葉が成就されたかどうかは全くもう考えてないんですね。そんなことよりも自分たちが殺されるかどうか、自分たちは今後どうなるかどうか、 もうその心配と不安と悩みでもいっぱいいっぱいでした。そして3日後に集まったのはたったの3人の女性たちでした。ちょっと今日の礼拝よりも少ないですよね考えてみてください。そして彼女たちは他の弟子たちよりも深い信仰と愛を示しましたが、同時にそこにはものすごい深い不信仰も隠れていました。彼女たちは自分たちが愛している敬虔で権威のある力強いメシアのご遺体と会うことを考えています。ご遺体ですよ。そして彼女たちが最も心配していたのはイエス様が預言された通りに本当によみがえれるのかではなく、イエス様のご遺体に油を塗るために誰が墓の入り口から石を転がしてくれるのでしょうか。それが3人の女性の心配だったんですね。悩みでした。当然の心配のように聞こえるかもしれませんが、復活されたイエス様の前で質問されたら大変失礼なことだと思います。しかも本当に面白いことは4節で彼女たちは石が転がしてあるのを見たにもかかわらず、その非常に大きな石の扉が開いていたことにさえ驚いていませんでした。なんかあラッキーっていうなんか転がしておおいいねって。だけどはいイエス様がよみがえられたとは全く考えてなかったんですね。彼女たちが驚いている理由は墓が開いていたことではなく、墓の中に座っていた天使の存在でした。そして天使がイエス様はよみがえられました、弟子たちに伝えなさいと命令したのにもかかわらず、彼女たちは喜びもせず、また神様を褒めたたえもせず墓から逃げ出したんですね。うわーみたいな。つまりイエス様の弟子の中には復活に対する希望や期待を抱いた人は誰もいなかった。ですからマルコの福音書の結末は当時の弟子たちの恥ずかしい罪の告白とも言えます。残された11人の弟子たち、マグダラ・マリアとヤコブの母マリアとサロメが、私たちは全くイエス様の言葉を信じなかった、よみがえられたにもかかわらずすぐにイエス様を褒めたたえなかったと正直に告白し、このように書物に書き記されたんですね。自分たちの不信仰、自分たちの恥ずかしい歩みを隠蔽しませんでした。もし自分たちの宗教を作りたかったらこういうのを隠蔽しますよね。違います。はっきりと書いてしまいました。なぜそのようなようにできたのでしょうか。それは実際にイエス様が復活されたからなんです。恥ずかしい自分たちの告白よりも想像を絶することが起きたから、こういうふうに告白したんですね。皆さん、イースターの主人公は弟子たちではありません。イースターの力強い福音は弟子たちの信仰強さ、忍耐強さのことではありません。イースターの意味はあなたが神様を信じているかどうか、私たちがイエス様の復活を信じているかどうか、私たちがイエス様をメシアとして認め皆を褒めてたたえているかどうかでもありません。イースターの目的は神様が存在しておられるかどうか、イエス様が復活されたかどうか、洗礼を受けるべきかどうかについて私たちを説得することでもありません。イースターの主人公は私たちではないからです。イースターの主人公はイエス様なんですね。イースターが表していることは、私たちが復活についてどのように考えたとしてもイエス様の復活が全く変わらないことなんです。私たちの信仰が弱くても、私たちが神様の存在とイエス様の復活を疑ったとしても、 私たちが深い罪を犯していてとも、復活の事実を聞いていながら神様の皆を褒めたたえなくて逃げ出したもん、逃げ出してもイエス様の復活は絶対に変わりません。むしろ私たちの不信仰にかかわらずイエス様が復活されたことが私たちの希望ですよね。私たちが弟子たちや3人の女性たちと同じように日々小さな心配にとらわれているにもかかわらず、イエス様は私たちのために復活されました。私たちが3日後によみがえると聞いていて、イエス様がよみがえた証拠も示されながらも神様の御前から逃げ出すにもかかわらず、イエス様は私たちのために復活されたんです。それがイエスイースターの力強さなんですね。イエス様の新イースターの主人公は不信仰な私たちのために復活されたイエス様なんです。皆さんいろいろこういうことを初めてかもしれないんですけど、覚えづらいかもしれないんですけど、3つ覚えて いただきたい質問があります。3つですね、質問です。1つ目の質問、復活されたイエス様の墓の前で私たちは何を恐れ何を心配していますか？残された11人は自分たちの命の失うことを心配していました。3人の女性たちは愛する人を大事にするために誰が墓の入り口から石を転がしてくれるかを心配していました。ユダヤ人とピラトは弟子たちがイエス様のご遺体を盗んでイエス様が蘇ったと嘘をつくのではないかと心配し、そのような嘘から社会を守りたいと心配していました。しかしどの心配も根っこにあるのはイエス様は復活しないという前提にあります、という前提に基づいています。皆さんは本日のイースター礼拝に来られる前にいろんな恐れやいろんな心配を抱えて出席されたかもしれません。それは自分の命と生活に関わるような心配かもしれませんし、愛する人たちの命と生活に関わる心配かもしれません。あるいはこの社会またこの世界の心配かもしれません。しかし多くの心配、全部ではないですよ、多くの心配はイエス様が復活されないか、イエス様の復活は私のものにならないという全体から来るかも、来るのです。ですからもしイエス様が本当に復活されたのなら、私たちは心配を持ち続ける必要があるでしょうか。復活されたのイエス様の墓の前で、私たちは何を恐れ、何を心配するんですか。二つ目の質問、イエス様は復活するために私たちの信仰を必要とされません。大事ですよそのポイント。イエス様は復活するために私たちの信仰を必要とされません。しかし私たちにはイエス様の復活が必要であることを認めますか。皆さんに覚えていただきたいのは、イエス様はご自身の復活のために私たちの信仰、私たちの賛美、良い行い、献金を必要とされていません。イエス様はなんかやけくそになった営業マンのように自分が復活したことをみんなに説得しようとして、教会に時間とお金とたまものを投資してくださいと私たちに願っておられません。私たちに認められるという必要もないのです。イエス様は私たちは何をどう信じようとご自分の力で復活されたのです。ですから私たちに問われているのはイエス様が復活されたことを認めますかということではないんですよ。実は立場は逆なんです。逆、私たちがイエス様の復活を見下してイエス様を認めるかどうかを決めるのではなく、死を打ち破られ復活された救い主イエス様が私たちを憐れんでくださったんです。復活されたイエス様は 使えられるためではなく、使えるためにまた多くの人のための贖いの代価として、ご自分の復活の命を与えるために来られました。私たちは日常の悩み、葛藤、苦難、痛み、孤独、恐れにとらわれている弟子たち、3人の女性たち、パリサイ人たちの一人なのです。そして復活されたイエス様は全ての人にこういうふうに問いかけます。私の復活の命によって、その日々の心配から解放されたいですか？クリスチャンになることは非常にシンプルなことです。3人の女性たちの会話や恐れによって逃げ出した記録は、彼女たちの信仰告白のようなものです。こういうふうに信仰告白したと思います。私はイエス様が復活することを信じていなかった。そして恐怖とパニックに陥ってしまった。しかしそれにもかかわらず、イエス様は私たちのために復活された、とそういうふうに書き記しました。同じようには皆さんは自分が恐怖と恐れにとらわれていることを認め、復活されたイエス様により頼みたいでしょうか？そして最後の質問、もしイエス様の復活が真実なら、あなたの日常はどう変わると思いますか？復活を信じていても信じていなくても、ぜひ想像してみてください。私たちの悩みと恐れの向き合い方はどう変わると思いますか？ヨハネの福音書にはイエス様のご遺体が亡くなり、恐れと悲しみに落胆したマリアの記録が書いてあります。そんなマリアにイエス様はこのように話しかけられました。なぜ泣いてるのですか？誰を探しているのですか？つまり、復活のイエス様と出会ったなら、もう泣く必要はなくなるのです。自分を恐れから救ってくれる誰かを探す必要もなくなります。クリスチャンたちを殺すほどイエス様の復活を疑っていたパウロは、最終的にこのように結論付けます。ですから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。私たちのひとときの軽い苦難は、それとは比べ物にならないほど重い永遠の栄光を私たちにもたらすのです。私たちは見えるものにではなく、見えないものに目を留めます。見えるものは一時的である、見えないものは永遠に続くからです。復活を疑った弟子たちのために、復活されたイエス様に感謝しつつ、落胆せず、恐れず、ひとときの軽い苦難とは比べ物にならない復活の重い永遠の栄光に目を留めましょう。お祈りします。愛する天のお父様、私たちは弟子たちのように、3人の女性たちのように、不安と恐れと心配で問われる時があります。あなたを見失う時があります。しかし神様、私たちに恵んでくださったこと、私たちに復活を与えてくださったことを感謝します。どうか神様、目の前にある見えるひとときの軽い苦難から目を離し、重い永遠の栄光、復活の命に希望を置き、イエス様を仰ぎ見ることができるように、どうか神様助けてください。イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。
それではメッセージへの応答の賛美として、教会福音賛美歌335番、遥かに仰ぎ見るを賛美いたします。はじめに歌詞を朗読させていただきます。遥かに仰ぎ見る輝きの御国に、父の備えましし楽しき住みかあり、我らついに輝く御国にて、清き民と共に見舞いにあわん。輝く御国にて、浮きも悩みもなく、楽しき声合わせ絶えず共に歌わん。父の愛あふれて幸い身に余る。 豊かなる恵みをとこしなえにたたえ。それではご一緒に賛美いたしましょう。これより聖晩餐式を執り行います。中高科で、その御言葉の話をしているときに一回私言ったんですね。礼拝っていうのは塾ではありません。何かを勉強するために何かをするんではなくパーティーですと。でこの主の聖晩餐っていうのは御国にあるパーティーの前味です。ですから期待を持って参加してください。これより私たちの主イエスキリストが渡される夜、世の終わりまで守る者として定められた主の聖晩餐を執り行います。ここに日頃の信仰と生活を顧みて神への献身と隣人への証の心を新たにし、悔い改めと感謝そして希望を持って備えることが
できますように。聖書をお読みいたします。第一コリント11章23節から29節をお読みします。私は主から受けたことをあなた方に伝えました。すなわち主イエスは渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げた後それを裂きこう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。この杯は私の血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。したがってもしふさわしくない仕方でパンを食べ主の杯を飲む者があれば主の体と死に対して罪を犯すことになります。誰でも自分自身を吟味してその上でパンを食べ杯を飲みなさい。身体をわきまえないで食べまた飲む者は自分自身に対する裁きを食べまた飲むことになるのです。式辞。主の聖晩餐はすでにキリストに召された者たちにより公に守るものです。洗礼を受けた方はいずれの教会の信徒であっても共に陪参されますように。ただしまだ洗礼を受けておられない方および幼児洗礼を受けても信仰告白に至っておられない方は一日も早く陪参する日を待ち望まれますように。ぜひこのパーティーに参加してください。また陪参停止の訓練のもとにある方は良い証を立てて再びこの恵みを預かる日を経験に期待されますように。では一言お祈りします。聖なる天の父よ、今私たちは人となって十字架にかかり私たちの贖いとなってくださったイエス・キリストの御苦しみをかしこみその言い尽くしがたい恵みに感謝いたします。ここに用いられるパンと杯を性別して救い主の裂かれた肉と流された血の贖いを思わせてください。そしてこの聖晩餐にキリストが御霊によってご臨在くださって私たちがいよいよ恵みによる救いを確かめ主への誓いを新たにし福音を証しすることができるよう力づけお導きくださいますように。また私たちが唯一の頭であるキリストに連れなる一つの体であり互いに主にある家族であることを覚えてますます交わりを厚くしやがて主イエスキリストと共に永遠に住まう神の国を待ち望む喜びを新たにしてくださいますように。贖い主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。では陪参の準備をしたいと思います。一条が食事をしているとき、イエスはパンを取り、神様を褒めたたえてこれを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。 これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。一緒に食べましょう。また杯を取り、感謝の祈りを捧げた後、こう言って彼らにお与えになった。みんなこの杯から飲みなさい。これは多くの人のために、罪の許しのために流される私の契約の血です。私はあなた方に言います、今から後、私の父の御国であなた方 と新しく飲むその日まで、私がブドウの実からできたものを飲むことは決してありません。この杯は私の血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。一緒に飲みましょう。では一緒に、宗法に書いてある祈りを一緒に祈りたいと思います。祈ります。私たちの贖い主イエス・キリストの父なる神を、私たちは主の聖母さんに預かることができた恵みを心から感謝いたします。この主との親しい交わりにおいて与えられた祝福によって、神の子、光の子らしく我に仕えに行き、おのおの十字架を追いつつ御国で祝うその日まで、この聖霊殿を重んじ守らせてくださいますように、私たちの贖い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。感謝します。
それでは献金のお時間になります。献金袋を後ろの方から回させていただこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは献金のお祈りをいたします。愛する天のお父様、今日私たちをこの場に集わせ、そしてこの交わりをお守りくださり感謝いたします。私たちが日々罪の中に生きながら、あなたが一方的にお与えくださった恵み、救い、そして 愛、それを私たちがしっかりと携えて、どうかあなたの御国に歩んでいくことができますように、これからも私たちをお支えください。あなたが多くのものをくださっています。わずかながらですが、その中からお返しいたします。どうかあなたのご用のために清めてお持ちください。愛する主イエス・キリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。それでは報告の時間を持ちます。本日はめでたく洗礼者小黒正美兄弟が主にある信仰の家族として共なる礼拝と良き交わりをこれからもよろしくお願いいたします。洗礼お祝い、選挙紹介、イースターお祝い会を礼拝後この会場で、このまま行いますので、よろしくお願いいたします。お食事がすでに頼まれているものか、アパホテル内のローソン、コンビニでですね、買ったもの以外は禁止されていますので、そちらの方ご協力よろしくお願いいたします。また、お弁当の方は少し多めに注文しておりますので、必要な方はお声かけください。またお弁当代は当日の自由献金と一般会計で賄う予定です。4月3日の礼拝条件等の説明会および教会ロゴに関する投票に参加してくださった皆様に感謝いたします。ロゴはその後紹介が2番を採用することを決めて、メールにて先日配信させていただきました。3番、広橋由伸牧師が今週から胆管結石除去手術で海浜病院に入院される予定となっています。火曜日19日入院、20日水曜日手術予定が順調であれば26日退院の予定となります。残念ながらコロナウイルス対策のために面会はできません。広橋牧師と美穂姉妹の守りと平安のためにお祈りください。月末4月29日の祝日10時から例年通り幕張海浜公園で恒例の教会ピクニックを予定しています。担当が大場長老になりますので、問い合わせがありましたらよろしくお願いします。雨の場合は中止となります。ぜひご家族ご友人お誘いの上ご参加ください。あと、お車でご来院されている方は駐車場の件が奥の事務所といいますか、あちら側の奥の方で、押せますので、忘れないようにお願いいたします。あとこの礼拝が終わった後ですね、一回ちょっと百瀬伝道師から今後の流れについてお話がありますので少しだけお時間いただきます。今週の予定、火曜日祈祷会、水曜日午後祈祷会、木曜日グレースの編集発行、セルグループ街道整備以下の通りです。それでは朝礼、祝祷構想を持って、礼拝を終わりにしたいと思います。どうぞお立ちになれる方はお立ちください。
復活されたイエス様、なぜ泣いてるのですかと言われたイエス様がこのように私たちに祝福を与えます。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
どうぞご着席ください。
それでは礼拝は